水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
私は花粉症は縁がなくてですね、皆さんこう花粉そろそろね、楽になってよかったなんて言ってますけれども、今年ばかりはね、随分とくしゃみも出るし咳も出て家族も心配しましてね、で花粉の時期ですよ、とうとうもうこれは花粉症だろうと思ってお医者さんに行ったんですよ、そしたらね、風邪です、で薬を処方されたんですけど、その薬がね驚いたんですね。抗生物質3錠くれるんですよ。1日に1錠飲めばいいんですって。ああこういう風になってるのかって、私あんまりねそういうお医者さんにかかることないんで、でそれ3日間飲んでくださいと、3日間飲むとその効き目が1週間持続します、ですからこれ3回飲み切ったらそれでいいですよっていう話で、ただし副作用がありますっておっしゃるんですね。で副作用の話聞いて、で実際ね来ましたよ、その副作用が。何かというとおなら腹にねガスが溜まる、とにかくガスが溜まって、で言われた通りでしたよ。それがきついんだ、辛いんだ、でお手洗いに行くと出ない、もう出たい時に出さないと出ないんですよ。でどんどん溜まってくるし、だから大変申し訳ない、もうお食事中の方ごめんなさいだけれども、もううちの家族もそういう目に遭ってますから、だからね家族がね言ってた、咳だとか鼻水の方、くしゃみの方がね音だけでまだ良かったっていうふうに、こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。先日はこの番組でフィンテックについて勉強しました。世の中では経済の新たな潮流となるような発明や改革が次々と起きているわけで、今日もその動き、ロボティクスをチェックします。それにちなんで今週は創作落語をあつらえてまいりました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語の小道具といえばこちらの扇子、使い方次第でお箸にも刀にも変わります。お金の使い方も一つじゃありませんよね。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に200店舗以上。扇子だけに資産運用のセンスがあるってね。
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わ、みずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今週のキーワードはロボティクスです。このロボティクスっていう響きからも、なんかロボットがすごいことになるんだろうなっていうような、
大きな変化という、
はい、イメージするんですが、
ということでスタジオには肘から先が入りきれない状況、人も乗れる最新のロボットをお招きね今日はしてないんです
なんかこの後入ってくるかと思ってびっくりしました。ロボティクスについてさまざまな疑問、みずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト中島美代子さんに聞いてまいりました、はい、さあまずはロボティクスという言葉の意味を教えてください、そもそもロボティクスどういうものなんでしょうか。
ロボットというのは人の代わりに何かをする機械のことです。ロボット技術やその関連分野のことをロボティクスと言います。以前は製造業のラインで見かけるものでしたが、最近私たちの生活にどんどん浸透してきていますね。どうしてロボティクスが重要になったのかという理由2つあるんですね。1つ目に人手不足、そして2つ目に技術革新が進んだことです。こういったことからロボティクスが注目されるようになったということです。
人手不足っていうのは確かによく聞きますよね、
具体的にどういうことなんでしょうか。
そうですね、最近あの回転寿司に行ってもあんまり店員さんがいないなというふうにあの思われる方もいらっしゃるかなと思うんですが、世界的にもですね、2020年から生産年齢人口と呼ばれる15歳から65歳の働き盛りの人口って減っていくというふうに予想をしています。特に日本は少子高齢化で急速に生産年齢人口の比率が低下しそうなんですね。そうなると実は日本以外ではだんだん賃金が上がっていって企業は困ってしまうということになるんですね。そこで主要国は人手不足や賃金の上昇を避けるために工場だとか倉庫の自動化をしたり効率化をしたりということで賄おうとしています。さらに技術革新が飛躍的に進化したことにより役に立つロボットがたくさん登場しているんですね。例えば、様々なセンサーだとか、人工知能が導入されることによって複雑なことができるようになってきました。
じゃあその人手不足を補うのがロボット、でどの業種に具体的にはロボットが進出してくるんでしょうね。
はい、例えばゲームセンターの UFO キャッチャーはこうそーっと物を掴むのって苦手ですよね、でも、これからのロボットっていうのはこうそーっと物を掴むことができるようになってきたということで、かなりロボットの技術革新が進んでいるということですね。今のデータでいきますと2016年だと、ロボットの業種内訳でいくと3分の1が自動車、それから3分の1が電気電子部品で残りの3分の1が金属機械その他ということでほとんど今は製造業中心なんですね。ただ今後は物流食品であったり、サービス業であったり、家庭用であったりとどんどんこう裾野が広がっていくと見ています。世界的にも産業用ロボットの市場規模は2015年 1.3 兆円規模なんですが10年後の2025年には約2倍の 2.5 兆円の規模になると予想しています。ですからますますロボットが人々の生活に溶け込んでいく未来になると見ています。談笑さんのライバルになる落語家ロボなんていうのも登場してくるかもしれませんよ、
そうだよな AI でね、漫才ロボットもそうやってソフトにねこう手を使えるようになると、漫才ロボットのツッコミとかはええ加減にしなさいっていうのがね怪我をしないツッコミになるっていう
ロボティクスの市場規模が世界でも国内でも2倍、およそ2倍ぐらいになる、まあ、どんどん今より2倍ロボットが私たちの世界に進出してくるってことですもん ね。
しかも今のところはその産業用ロボットつまり工場の中にロボットはいるのが、もっともっと生活の場に、出てくるっていう我々の生活の中に入ってくるってことですよ ね。今あるじゃないですかこうスピーカーでやり取りできる、人工知能みたいな、あれが多分もっともっと進化していって、
性能良くなってね、
性能良くなってでね愛着が湧いたりするんだろうな。
今ちょっとトンチンカンな、受け答えしますもんね、
でもあそこにね人格持ったりすると本当にあの落語家だろうが漫才だろうが出てきますよ。大変な未来がありそうだけれども具体的にはよくわからない
まだねちょっとぼんやりしてますけど、来週もね、この件については詳しくお勉強したいなと思います。お話はみずほ証券投資情報部ストラテジスト兼テクニカルアナリスト中島美代子さんでした、来週も引き続き中島さんにロボティクスの最新情報まだまだあるということなんで、技術革新の面から伺っていきます、さあ談笑さんロボティクスと落語というテーマで、いつも本当に難しいお題で申し訳ありません。今日はどんな一席お話しいただけるんでしょうか。
今日のために作ってきました新作落語ロボット、お楽しみに。プンプンプンプン、まもなく起動します、まもなく起動します。おお、いよいよだ。ワクワクするな。ロボットっていうのはさ、機械的で冷たくていけないよな。もっとこう人間味があってほしいんだよ。気取らずにさ、ざっくばらんに何でもお互いに話し合えるような、心の通じ合えるようなそんなロボットだと嬉しいんだけどな。おお、起き上がった起き上がった。おいおい、目覚めたか。返事をしろ。おい、お前誰 起動したか。俺はなロボットであるお前のオーナーだ。誰？お前のオーナー？名前聞いてんだよ。ああそうか、山田和夫だ。クンクンクンクン。オッケー和夫、お前は今ここで何してる？
仕事中だな。まあ、つまりこの宇宙ステーションの保守管理をしてるんだ。
あ、この宇宙ステーションの保守管理。宇宙ステーション？嘘、ここ宇宙なの？マジ？コンビニどこよ？
いや、コンビニなんかあるわけないだろ。
だっせ、うぜ。なんだ宇宙って、俺聞いてねえよ。
いや、ちょっと待てよお前。
あ、
いや、ちょっと待てって。いや、そこじゃなくて、おめえ今なんつった？え、俺のことお前っつったろ。てめえ何様だこの野郎、のぼせてんじゃねえぞこら。
おい、どんなロボットなんだよ。俺はな、お前のオーナーだ。嘘つけこのタコスケが。
いや嘘じゃないって。え、お前の内部のデータでも何でもアクセスして引っ張り出して確認してみろ。
うるせえぞこの野郎。てめえこの野郎、今ちょっとデータ見てみっからな。逃げんなよこら。
いちいち口が悪いんだよお前は。
あ、ほんとだ、おめえ俺のオーナーだ。
そうだよ。
ただ厳密に言うとあれだな、うん、俺というロボットはここの宇宙ステーションの会社の所有物だ。ああ、和夫は従業員で、しばらくの間俺を自由に使っていいって、そういうことなのな。
うん、まあそういうことだ。
ああそう。ああざっとデータ見たけど何和夫、え、こんなところに1年も勤務しなくちゃいけないの？一人ぼっちで。
ああそりゃ俺みたいなロボットの話し相手もいなければ辛いわな。え、
あら、でまたこの宇宙ステーション勤務、これおめえ時給制なの？いや、しかも時給安っ。おめえありえないっしょこれ。
いいんだよそんなデータまで見なくて。でもさ、星狩りなんつったってあれだろ、これだけの立派なもんなんだよ。そうそう故障なんかしねえんだろ。
うん、それでもまあ緊急事態にすぐに対応できるようにこうして24時間ここに待機してるっていうことだ。うん、定期的な部品交換も月に一度あるかないかだし、毎日のデータの記録だって全部自動で送信されてる。だからまあ大きなトラブルでもない限り、俺が24時間ここにいてもすることは何一つないんだ。
はあ、それじゃあ毎日退屈だよな。
うん、正直退屈だ。
そうか、退屈か
な。あ、そ
う。ん？
退屈だからなんか面白い話してくれ。
いや、それはお前の仕事だろうよ。
どうして？いや、お前は暇つぶし用のロボットなんだろ。
いや、確かにそうだけどさ、うん、だからなんか面白い話聞かせてくれ。
無理。どうして？いや、かったりいいから。
じゃあ何か音楽でもかけてくれ。お前がかけろよ。
何なんだよお前はよ、うん、ポンコツロボット。
お前みたいなロボットなんかな、いらないんだよ。
カズオ、それマジで言ってる？マジ本気だよ。お前みたいなロボットだったらね、いらないよ。
一回。
オッケー、カズオ。じゃあこれから二人で楽しい遊びしようか。
うん？
ぐーたらロボットが働く気になったか。いいな。何して遊ぶ？しりとり。
しりとり？
嘘。カズオ、知らないのかしりとり。
いや、知ってるけど、俺たち大人にはつまらない遊びだろ。
つまらなくねえよ。え？ロボット相手のしりとりだぞ。超ハイレベルだよ。何しろこっちの頭脳はさ、膨大なデータベースに直結してるんだよ。もう1週間でも10日でもやってさ、おめえ絶対負けるからね。数を知らない言葉、外国語も含めていくらでもガンガン出てくるから、おめえの勝ち目 0% だからね。
逆にまた面白くない気がするけどね。
まあいいよ、やってみるか。じゃあロボットのお手並み拝見で。しりとり懐かしいな。じゃあまずはしりとりのり。
ん？
リ、リボン。
バカロボットこの野郎、しりとりのルールも知らないじゃないか。
最後にんがついたらしりとりっての負けなんだよ。
カズオ、分かってねえな、おめえだよ。わざとやってんだよ。んで始まる言葉あるだろ、それ教えてやろうと思ってさ、覚えておけよ。え、んごろんごろ。
なんだそれ。
ほら、やっぱり知らねえじゃねえか。え、んごろんごろっていう場所がアフリカのタンザニアにあるんだよ。え、自然保護区域でな、セレンゲティ国立公園の隣。そっちも知らねえのか。え、じゃあもう一回やるから。え、んごろんごろな。え、しっかり覚えてちゃんと返せよ。いくぞ。え、しりとりリボン。おい、んごろんごろ国立公園。 カズオバカだなおめえ、またんじゃねえか、んごろんごろだけでいいんだって。バカだな、国立公園だって。国立公園はセレンゲティの方なんだよ。んごろんごろ地域の方。おめえバカすぎ、カズオ受けまくり。そんなに面白いか。面白いよ。ロボット大爆笑。俺不愉快だよ。お前みたいなロボットいない方がマシだ。カズオ、それ本気で言ってるか。うん、本気で言ってる。いなくなってくれ。そっか、わかった。じゃあな、2回、うんうんうん、2回目の強制終了を受け付けました。ただいまよりこのロボットは再起動します。初期設定からやり直してください。うんうんうん、あらら、らまた再起動かよ。これで何回目だろうな。設定が微妙なんだな、このロボットっていうのはな。再設定と、性格親しみやすい、これでいいよな。うん、あと明るい性格もそのまんま。うん、で、あ、礼儀正しい。あ、礼儀正しさ、こんなゲージがあったのか。あ、これゼロだ。あ、無礼な口の利き方だったわけだな。あとはね、もう少し勤勉な方がいいかな。うん、あとね、もっと仲良く話ができるといいかな。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語ロボットでした。
はい、
ロボティクスのお話を受けてのロボット、うん、
まあ、正面からロボット、
はい、創作落語を作ってきてくださいました、
うん、はい、
もう人間味あふれすぎ。
そうそう、その介護の現場だとか、うんうん、あるいは何だろうな、保育育児なんかにもひょっとしたらロボットっていうのは今後ね、
はい、
どんどん入ってくるかもしれないけれども、うん、多分その性格設定だとかっていうのはあらかたやっておいてで実際は AI だとかでね情報蓄積しながらこう修正していくんでしょうけれども、うん、多分こんなようなね再起動してまたやり直しなっていうこんなやり取りがあるのかな。あとはその親しみやすいロボットってきっと多分こういう風に普通の友達みたいな関係がいいっていう人にはこういうロボットがいて、はい、うんっていうことになるんじゃないのかなっていうそういうあの未来予想図でございました、
はい、
うん、
みずほ証券には YouTube の公式ページがあります。株式市場の動向やみずほ証券のコマーシャルのメイキングなどの動画を見ることができます。みずほ証券公式 YouTube で検索してください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
ロボティクスね、うん、もうロボットの社会、いる社会というのはもうすでにとっくの昔に始まってますよね。工場のなんかなんかで生産機械で、はい、うんうん、ところがそういう生産機械だけじゃなくて我々の生活の中にサービスだったりで入り込んでくるっていうのが ねこれから先の話ですよ、
まあ、楽しみですよね、
うん、楽しみですね。だからこの行動とか何かを作るっていうね、
はい、
うん、あの裏方さんだったのが表に出てくるみたいな、はいはい、ね、我々にいよいよ顔を見せてくれるという時代に入りそうですね、
うん、今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、トキ FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています、はい、ご紹介しております株式投資トレーニングに参加されている方、うん、その成績報告もぜひお寄せくださいね、
はい、
送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。さあ談笑さん、来週は、
来週も引き続きこのロボティクスのお話、今度は技術革新でどうすごいことになっているのか伺います。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金 お金を学ぶ落語の時間。この番組は、みずほ証券の提供でお送りしました。